ご理解第40節重いものを覆っておるか担いでおれば苦しいが、そうでないから信心は楽じゃ。家業を勤めするがよい。徳川家康という人は、この世を重い荷物を背負って山坂を登るようなものと人生を見ています。世のほとんどの人はまさにその通りだと思っています。どんな重いものでも楽しくありがたく持って渡れる力を与えられる道を金光大臣は教えています。しかも人間が人間らしく生きる手立てを家業を勤め身につけていけるのです。その気になれば誰でもいただけるのです。この世は修行だと言われた方もおられると聞きますが、なるほど、その修行ということの内容が、辛い苦しいという意味での修行だろうと思うのですが、師匠大坪宗一郎氏は、その修行が楽しくありがたく、しかも愉快にできる修行なのだと教えてくださいます。それはただ私どもが自分がする修行ということであるならば、それが自分に課せられた修行とでも言うのでしょうかね。自分一人でする、自分がする、私がするといったような我でする修行というものであるならば、辛い苦しいものであるかもしれません。こんなことはもう嫌だと投げ出したくなるようなこともあるかもしれません。しかしそれが、いわば神様が手伝ってくださるというのでしょうかね。その同業二人とかも言われますが、神様と二人連れというわけですね。神様が教えてくださる、神様が導いてくださる、神様が助けてくださる手の修行をさせていただく、神様が気づかせてくださるという、私一人ではない、私一人でする修行は確かに辛い苦しい嫌なものかもしれませんけれども、二人でする修行、神様と共にさせていただく修行ということになれば、そこにやはり天地のリズムであろうかというようなものも感じさせていただく、ありがたく楽しいものにもなってくる雇用というものですね。実はある出来事がありました。それで改めて、これはまだ私の心が小さいなと、こうしたら、このことを言わなかったら、このことを言ったら、それこそ何と言いましょうかね、相手を困らせてやろうとか、今までこういう風だったんだから、今度はあの人が困る番だといったようなものもありますよね。それでこうしたら困るだろうとか、ああしたらきっと困るだろうと、意地悪な考えが湧いてきたりいたしますね。そういう自分を見るときに、自分の心ですねに気づかせていただくときに、なんと私の心はまだ小さいな、人が何か間違ったときに責めたりいたしますね。どうしてこんなことをしているのかと、もっと気をつけていればよかったのじゃないかといったような、人を責めたいような心が起こってくることもあります。それは結局私の心がまだ小さいからだな、人を責めている、なんと自分の心の小ささというのでしょうか、そういうものに気づかされることがありますね。これはもっともう一回り大きくならなくちゃ と思わされるわけですけれども、ある先生は見ること見ること、自分を見ることと教えてくださいました。そしてその自分の自らの心に取り組んでいくという時に、その修行というものがまあ楽しく愉快にさせていただくということもできるようになるのではないでしょうかね。人を責めてばかりいるから、何と言いましょうか、辛い苦しいということになりますね。自分はこのことをしたくないと思っているわけですから、したくないと思っているものをさせられる、そこに辛い苦しいということになる。そのことを、なるほど、自ら求めてしようとするならば、その辛さ苦しさがまあ和らいだりいたしますね。そしてむしろこちらの方から求めていくときに、何を求めていくか、よし、このことによってもう一回り大きくならせていただこう、このことによって自分のまあいやらしい心というのでしょうか、意地悪をしたいような心、そういうような心も取り除かせていただこうと、そこに焦点を定めたときに、修行というものがしやすく楽な楽しいものにも変わってくるような気がいたしますね。自らの心をいよいよ大きなものにしていこう、豊かなものにしていこう、こんな心があったのでは神様から嫌われるといったような心を取り除いていこうという精進になりますね。そして今朝は改めて師匠が、嫌いな人ほど大切にしたとおっしゃっておられました。その師匠がまあやっぱり気に入っているお気に入りの人というのが人間ありますね。またそうかというと、この人とは何か馬が合わないというのか、その肌が合わないというか、何か嫌だなと毛嫌いするような人があります。そして大抵はその肌が合わないというのか、嫌いな人というのか、そういう人には邪険に扱いますね。もしここに何か美味しいものがあったとする、そして好きな人と嫌いな人がいるとする、そしたらやっぱり好きな人に美味しいものをやろうといたしますね。師匠はそこを、嫌いな人を大切にしたとおっしゃっておられました。いわばおもてなしというものでも、好きな人をもてなすというのは割とスムースにできます。しかし嫌いな人をもてなすというのはなかなか難しいことですね。それこそ嫌いな人には嫌いなもの、自分の嫌いなものを与えたり、何か意地悪なことを考えたりいたします。師匠はそれを嫌いな人ほど大切にしたと。好きなものがあるならば、嫌いな人と好きな人と、その嫌いな人の方に自分の好きなものを、より良いものを与えられたというのですね。ですからまあそれが講じてか、師匠から大切にされている人、あの人は本当は師匠が嫌われているのだといったような、まあ妙な見方になることもありますけれども、まあそうではない、まあ本当は分け隔たなく一視同仁で、あの人もこの人も好きな人も嫌いな人も同じように大切に扱うことができたら、これが一番素晴らしいことでしょうけれども、人間なかなか心はそういうわけにもまいりません。ですから師匠の場合は、嫌いな人ほどより大切に、好きな人を大切にする以上に嫌いな人を大切にしてきた、まあおもてなしをしてきたということをおっしゃっておられましたが、それは取りも直さず、自らの心の中にある嫌いな人を 粗末に扱うとか、嫌いな人に対しては責めるとか、その心が小さい、その心を自らの心をもう一回り大きくする、そのいやらしい心を取り除くことのために、嫌いな人に大切にされた、嫌いな人を大切にされた、それは結局嫌いな人に取り組まれたのではなく、自らの心に取り組まれた、その結果として嫌いな人を大切にする、そのことによって自らの心を一回り、もう一回り大きくする、豊かにするということに取り組まれたということに、今朝は改めて気づかせていただきました。ただ単に嫌いな人を大切にすればそれでよいというのではない、それは結局自分の心をいよいよ豊かに大きくすることのために、嫌いな人を大切にされた、結局師匠が取り組まれたものは自らの心であったということになりますね。ことあるごとに自分の小ささ、意地悪さというものに気づかせていただくことがあります。いよいよ見ること、見ること、自分を見ること、そして自らの心の汚さ、浅ましさ、意地悪さ、小ささ、そういうものに気づかせていただき、いよいよ豊かな心を、大きな心を、神様に好かれるような心を作らせていただこうという精進をさせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。